と後でまたご紹介いたしますが、今一番お世話になっている資産家の先生、阿部先生って方をお招きしてセミナーしていただくんですけど、それが今日のメインとなってますが、その手前で僕がちょっと今日話しようと思うのが、 5CP も残り4ヶ月となってきまして、今ブログやってる方もいますし、結構ね情報発信今年に入って進めてる方が多くなっております。具体的に言うと誰だろう、なおさん、今胃がキリキリしてなおさんと、あと泉くんもやってるし、ゆういちくんが2期目、フジモンマゼくんが今から100万に向けて、で遠藤さんがもうやっていて、秋さんと今日来てないけどマーシーさんあたりもそろそろって感じですね。あと松崎さんも今メルマガ書いて検索出していただいてるんですけども、かなり半数以上が今情報発信の方に動いてるんじゃないかなと。でそこで今ネットビジネス上で情報発信してる人っていっぱいいるじゃないですか。で僕が考えるのはちょっと違うっていう、違うわけじゃないかもしれないですけど、こういうふうにやった方がいいよってアドバイスを今日セミナーでお話ししていこうと思います。ブランド型ビジネスとエネルギーと何のこっちゃいっていう話をするんですが、結構大事なところのお話しするので、ぜひぜひ参考にしてみてください。特に今日どちらかというとすみません、ブログではなくて情報発信してる方向けに、こうやったら永続的に稼げるよってお話をしていきたいと思います。本日のゴールいきます。これわからなかったらトレンドブロガー失格なんていきますよ。夜中から12時間麻雀してたらなぜだろう、すごくまぶたが重たいんだ。これわかります、知らない人、知ってる人、意外と知らないんだね。知らなかったら意味不明なんですけど、今宇治くんっていう人がですね、これトレンドブログの爆発ネタだったんで、当たり前ポエムっていうのが流行ってて、インスタでぜひ検索してください。当たり前のことをかっこよく言うっていうのが流行ってます。でこれ全然関係なさそうに見えるんですけど、意外とこれ麻雀する人分かりますよね。夢中になるっていう話を今日するんですが、若干滑りましたけども皆さん知らなかったですね、はい、関係なく進めていきます。今日のセミナーのテーマが夢中になってもらうっていうお話をしていきたいと思います。これは情報発信やってる方もブログやってる方も一緒なんですけど、ビジネスって僕からするとすごく楽しいものなのに、コンサルしてると、皆さんコンサル生いる方分かると思うんですけど、なんか辛そうな人いません？ブログ書くのがしんどいですとか、なおさんが厳しいですとか辛い、毎日が辛いですみたいな相談を、まあ、ちょこちょこ僕も受けるんですね。メルマガがなんか文字書くのが嫌いってなおさんもよく言いますし、でなるべくもちろんお金稼ぎなんで、ある程度辛いこととかきついことやんなきゃいけないと思うんですけど、僕自身はですね、どうかって言ったらめちゃくちゃ楽しいんですよ。でこれどんな時皆さん夢中になりましたってお話で、僕が経験したこととか、まあ、周りに聞いた話なんですけど、ゲームとか結構ちっちゃい時、今もそうです、好きな人やってたよって、ロールプレイ、ファイナルファンタジー、ドラクエとかやったよって人、これこの感覚わかります？小学校の時買ったばかりのゲームを親に止められてもずっとやり続ける、ご飯も食べずにやるみたいな、あの状態でもし仕事できたらやばくないですか？寝る間も惜しんで仕事やってめっちゃお金が入ってくるって最高の状態なんですね。あと大人買いした漫画、ワンピース70巻80巻とか今100巻ぐらいあるのかな、全巻読むとか、メルカリで、これちょっと若い子に聞いたんですけど、なんかこう僕も昔学生時代ヤフオクとかずっと見てて、気がついたら2時間経ってたとか、あとこういうのですね、海外旅行行ってる時も楽しいんですけど、こう友達集まってどこ行こう、イタリア行こう、パリ行こう、フランス行こうとか、いろいろ行ってる時のこの計画してるファミレスでドリンクバーだけつなぐ時間がすごい夢中で楽しかったりとかっていうようなですね、夢中でやってることのような感覚でぜひビジネスをやっていただきたいなと。夢中でやってる時って実は人間ですね、あんまり不安を感じません。ゲームやってる時不安になります？先を、まあ、ちょっとなんかその冒険をしててどうなるんだろうって、まあ、不安とは言わない、期待ですよね。不安はあまりないはずなんですね。でこれがビジネスでできたら相当いいんじゃないかと僕は思っていて、まあ、僕自身がそうなってるのでぜひそれを推奨したいんですけども、ビジネスをまず楽しんでやってますかと。
こんにちは。
はい、前の方に座ってください。でこれがですね、例えば今プロモーションやってるゆういちくんとかどうですか？
いや、ぼちぼち
ぼちぼちぼちぼちじゃダメです。泉くんどうですか？プロモーションやる前ですけど。
いや、不安はあります。
不安はありますよね。でこれがですね、楽しくなってくると僕自身はもうあんまり不安はありません。まあ、もう若干ありますよ、何パーセントかは。けどそんなに夜も眠れないとか胃が痛いとかにはならない。 ナオさんもいや意外と最近ずっと言ってますけどそれを乗り越えるために今日どういう話しようかなと思って考えてきたんですね。他にもちょうど今カンナさんエルモさん来ましたが、ブログを書くの辛くないですかと、僕と音声するたび怒られて、なんで毎月20記事書かないんですかって怒られると、いやなんか時間がなかなか作れなくてと、いや頑張ってるんですけどなかなかうまくいかなくてっていうような状態でお金稼ぎが辛くなってるのは僕嫌だなと。あとはメルマガ書くのめんどくさくないですかと。今からね情報発信する方は僕のビシバシ添削がやってくるんですけども、これがですねなんかその辛いとかじゃなくて夢中楽しいってなっちゃえばそんなにビジネスって難しくないんですね。で手に入るものをちゃんと分かってますかってことで今日この話もしていこうと思うんですけども、どんな時に夢中になるのか、これをちょっと考えてみてほしいんですよ。どんな時に夢中になるのか、ちょっとスライドが若干なのでいいでしょうか。でこれ夢中になることの大前提なんですけど、先ほどちょっと紹介したゲームやってた時に、じゃあしげさん、改めミゲルさんになりましたね、北海道で、ミゲルさんが夢中になゲームやったことあります？夢中になってやりました、やってる時ってどういう感じでやってました？そのゲームってゲームやる取り掛かる時の気持ち、
やりたくてしょうがない。
それはそのゲームはクリアできると思ってましたか、できないと思ってましたか？
できる。
そうなんです。これですね、夢中になってやることの全てって大前提ができるなんですよ。漫画を例えば100巻買ってきてすごい大好きな楽しみしてた漫画を読むときに最後まで読めないかもしれないって不安はないと思うんですよ。だって100巻あるんだから、その途中でなんか死んだりしたら読めなくなるかもしれないですけど、できることが大前提なんですね。でやったことなくても、これだったらできそうだなってイメージできることだと不安になりません、夢中になります。実は 5CP 麻雀クラブがありまして、この中に何人かメンバーいます。麻雀部の人、はい女性も入った。麻雀してるとき不安ですか？この間フジモンがダブル役もやったときに振り込んだ、いや積もったか、振り込んだか積もった、そうですね。でも基本ゲームで楽しいから負けるかもしれないけど夢中になれる、それは基本できるからね。で今ビジネスってこれ難しいのは目に見えないし、ゼロから作んなきゃいけなかったりするじゃないですか。なおさんがなぜ今不安なのかって、ファーストプロモーションだからですね。やったことないことにチャレンジしてて、できるかどうかわからないから不安になったりする。でもできることって基本的には夢中になれます。ということはつまり何をすれば成功するのかが分かってしまえば人は夢中になれるってことなんですね。で今日の集まりとか実はその一つで、プロモーションで月収100万以上稼いだことある人、ほらちらほら結構 1,2 結構いますよね。3分の1くらい行ってて、じゃあ行ったことない人、やってない人、やってる途中の人でいるわけじゃないですか。横に聞けるんですよね。普通いないですよ。だから月収1700万稼いだ20代とかって会えます？探して検索しても出てこないですよ普通で。会えるわけだし、今日もっと言ったら安倍さんって大先生をお呼びしてるわけですね。彼はもうそうしたんうんじょうく言ってる人で、どうやったら成功してるかってゴールが分かってる人と僕はつながっているっていうのもあって不安じゃないです。もちろんなんかいろいろ大変だと思いますが、結局はたどり着けるということを大前提に動いてるから、あんまり不安じゃなくて夢中でやってるし、もっと言ったらここにいるメンバーがそこに一緒に行けるっていうのももう僕の楽しみの一つなんです。僕だけがハッピーになるんじゃなくて、ここにいる全ての人が同じようなチャンスを手にしてるってことが僕の中で夢中になれる一つの要因です。もちろん安倍さんでも、今日お呼びした安倍先生でもいいですし、もうご自身で見つけたらメンターと言われる人ですね。僕なんて本当に底辺の底辺なんで、経営者の中で言ったら今いろんなとこ行ってますけど、恥ずかしく言えないですもん。月収年商3000万ですとか言ったら、あ頑張ってるね本当6億とかのレベルとか10億とかいっぱいいますんで、安倍先生もちろんそうです。安倍先生以上の方ももちろんいっぱいいます。で僕はたまたま安倍さんって方が近くにいていつも会えるから安倍先生に従っていってますけど、別にそれぞれ地方で、北海道なら北海道、東京なら東京でお会いできた自分の尊敬できる方についていっても OK だと思います。これって僕ら基本的に若い方が多い、平均年齢多分30、40だと思うんですけど、20代の方も多いですけどね。でそういうやっぱりできてる人についていくのが一番手っ取り早いのかなと。で本日の後半でそれをお見せいたします。後半って僕じゃないですね、安倍先生です。もう今日前座なのであと1時間ぐらい前座を徹しますけども、その前に知っておいてほしいこと、これは安倍さんも言ってます。ちょっと安倍さんと違う表現しますが、僕はほとんど同じこと言ってます。 それはですね、ブランドビジネスの構築っていうところなんですね。ブランドビジネスの構築、ブランドものって皆さんいろいろあると思いますが、別に何でもいいです、ファッションでも何でもいいんですけど、好きなブランドを教えてください。ギモさん、ポーター、はい、知ってますよね皆さん。ポーターといえば藤田君何ですか？財布とか、はい、カバンとかありますよね。では本田君、好きなブランドありますか？
グッチ。
グッチ。グッチはどんなネクタイ？そうですね、はい、グッチとかありますね。そうですね、アキさんは好きなブランド？
ゴルチエ、ゴルチエ、ゴルチエ。
発音が良すぎてちょっと分かんなかったです。ゴルチエ、
はい、
僕知らないんですけど、どんな？
ギフスエレメントの衣装とかを担当した人、なんか財布とか出した。
へえ。知ってます皆さん？
なんかイメージじゃないですよね。
うん、なんか。ガリガリ君とか言ってほしかったですね。勝手なイメージ。こういう時分かる、3段落ちって言って3段目に振ってんだからちゃんとボケなきゃいけないんですよ。ああそうか、ごめん、ハビシビ3期だね。あ、一気もう本田君とかも素晴らしいするんだけど、まあこの辺は沖縄で教えますんで。すいません、ごめん、そちょっと今日鳥が本田君だったら今相当面白いこと言ってたんで、はい。そういうトレーニングもありますので。
了解です。
そうです。はい、ということでブランドですね、調べました。これウィキですね。ブランドとはある財サービスを他の家庭、なんか難しいですよこれ、概念、当該財サービス、それらに関してのあらゆる情報発信点を含むと、消費者の接触点、タッチポイント、またはコンタクトポイント、この辺で大体僕は眠くなるので要約しました。要するにあなたと他の人を区別するためのものです、ブランド。これなんか歴史調べたら、なんかそもそもなんだろう、楽園みたいな、奴隷じゃないけどね、ここの人は僕のとこのだよって、こう人と区別するために印をつけたところがブランドの発信みたいです。でその名前を聞いた時に思い浮かべるイメージのことを言います。グッチって聞いたらなんとなく良さそうってなりません？でさっきのなんか秋さんが言ってよくわかんないのを聞いてもんってなる。まあでも多分本当はすごいブランドなんですよ。ただまだその認知度的にはグッチの上だったりとかヴィトンの上だったりするっていう。じゃあ泉くん、ルイ・ヴィトンはどんなイメージですか？
女の人っていうイメージあります。
ルイ・ヴィトン、女の人のイメージ。
高そうな女の人。
僕は結構若い女の子ってイメージなんですね。じゃあ次のブランド見せます。はい、じゃあこれ読めなさそうな人が出ますね。誰だろう。さらにある程度年齢を重ねている人は分かってると思うんで、若者に行こうと思うんですが、意外とみんな若くない。ゆういちくん知ってますもんね。ミゲルさん一応、あ、ハーメスって言ったしかった。エルメスですね。エルメスってどんなブランドですか？イメージ女性のブランド、そうですね、あんまり男がつけてるイメージないですよね。で今日はちょっとブランドを後でちょっと話つなげるんですけど、ブランドを知ってほしくてちょっと動画を撮ってきました。でエルメスの動画ですね、あるテレビ番組にそのまま持ってきただけなので、ちょっと編集しましたけど、見えますか？これ拡大したらこうか、ちょっと音が小さいかもしれないんですけど、4分ぐらいですね、4分半ぐらいちょっと見てください。
フランス、パリ。
見ないか。
ホーブル・サント・ノーレ24番地。ここにエルメスの本店がある。これが牛一頭の革ですが、私たちは真ん中の部分しか使いません。牛革はショルダー、ベリー、バットと大きく3つの部分に分けられるが、エルメスが使うのは丈夫なバット部分だけ。実際の革を見ても、バットは美しいが、首の方はシワが多く見栄えも悪い。
バッグはやっぱり革が命っていうところがあるし、あの デザインですと顔の表面がすごく目立つデザインなんですよ。たくさんの牛の中から1万頭から30頭ぐらい、そのぐらいの確率でしかそんなその無傷の牛っていうのが出てこない。
そんな貴重な牛の皮をバッグではごく一部分しか使わないのだ。ダチョウ、いわゆるオーストリッチの場合も大きな突起のある部分しか使いません。ダチョウの皮も大きいが使えるのはごく一部。この突起はダチョウの毛穴部分、大きな羽があった背中にしか大きな突起はない。いい皮だけを選び、残りは贅沢に捨ててしまうのだ。ワニ皮は模様が重要。エルメスでは目の大きな部分を中心にバッグを作ります。模様の中心がバッグのセンターに来るように左右対称に切り抜く。1個のケリーを作るのに2匹のワニが必要となるのだ。それだけよりすぐられた革だから50年や100年は持つという。こちらは30年前から使われているケリー。確かにこの光沢、革自体衰えを見せていない。160年の伝統の中で最もこだわり続けてきたのが強さ。それもそのはず、エルメスは19世紀の終わりまでバグのメーカーだったのである。バグは人の命を預かるもの。簡単に壊れるようでは役目を果たさない。創立当時のエルメス社は丈夫で壊れないバグを作る店として町の信頼を得ていたのである。その評判は王侯貴族の耳にまで達し、数々のお墨付きを得ながらバグの高級ブランドへ育っていった。バグといったらエルメス、そのマークは安全と信頼の印として次第に世界へと広まっていった。その評判の高さはロシア皇帝ニコライ2世や名高きナポレオン3世が愛用していたことからも伺える。しかし時代は移り変わる。20世紀に入り自動車が発明されると、人々の暮らしから馬に乗って移動するという習慣が次第に消えていった。もうバグの時代ではない。そんな時代の流れをいち早く読み取ったのが3代目社長エミール氏であった。これからはバグじゃないバッグだと言ったかどうかはわからないが、エルメスはバッグ作りで培った技術を生かし、女性用のバッグや財布を手掛けるようになっていったのであった。1903年、フォードが自動車の大量生産を始めたちょうどその時期のこと。エミール氏の決断は正しかった。しかし、パリ・オーブル・サントノーレ24番地に立つエルメス本店の屋上には、こんな看板が。エルメスセリア、蔵やエルメスという意味だ。エルメスはバグ店としての看板を下ろしたわけではない。熟練の職人たちが完成まで27時間かけて伝統の手法でバグを作り続けているのだ。バグ店としての誇りを決して忘れてはいない。こうして伝統がバッグ作りにまで受け継がれていったのである。
ということで、これがエルメスの、僕も調べるまで分かってなかったんですけど、歴史というか簡単なストーリーだったんですね。ではミゲルさん、はい、今なんとなく女性がつけてるイメージってイメージだったの、ちょっと変わりました、この4分半の動画で。
そうです
ね。何の回、知ってましたこれ、バグの回でも実はロゴに書いてあるんですね、馬がっていうような歴史と伝統みたいなやつとか、実はストーリーなんですね。これ今情報発信している人に教えてると思うんですけど、なんでこの会社ができたのかとか、この会社を通じて、まあ、エルメスだったら昔はバグだったけど時代が変わって馬がいなくなったからバッグに変えて、でしかもこだわってるでしょ、革のこの部分しか使わないとか。30、さっきの動画見ると無傷の牛は1万頭からたったの30頭しかいなくて、その30頭の中でもここのだけ使ってるあのバッグ、エルメスのバーキンとかも200万とか300万とかするんですけど、あ、なるほどなって、僕もなんでそんな高いのってよく分かんなかったんですけど、調べてみたら、あ、そりゃ高いわと。1万頭から30頭って 3% ですかね、 しか全然いないわけなので、その中の贅沢な部分を使ってあとは捨ててるとっていうこだわりがあるのかなとか、そうですね、あと希少なカバアリゲーターとかオーストリッチとか、こだわりを持って使ってるから30年50年100年使えるよとか、でバグのメーカーから進化して今バッグになってるけど、でもその誇りを忘れないようになんかクラやエルメスってあって現在も当時の魂を伝承してるとかっていうストーリーを人は聞いちゃうとですね、あ、なんかエルメスいいなってなるんですよ。他から今も今日この瞬間まで分かんなかったとしても、あ、このブランドはこういう魂を持ってやってる会社だから、それを持ってる自分はなんかちょっと誇らしいなとかっていうような、ちょっとブランド持っていいなって、ただなんかミーハーでみんなが持ってるから買うとかじゃなくて、じゃあルイ・ヴィトンの歴史はグッチの歴史はとか調べていくと、だんだんだんだんそのブランドの魂みたいなのが分かってきます。じゃあこれなんで今日こんな話してるかっていうと、それが実はブランドビジネスにすごい関係するんですね。でファンになっちゃったらエルメスの広告見たことあります？ CM、 テレビ CM とかやらないんですよ。やる必要がないんです。だって知ってるから。もうルイ・ヴィトンの CM やらなくないですか？テレビ CM とかやらないんですよ。あれもうルイ・ヴィトンはこんな会社ってみんなが知っちゃってるんですよ。多分ヴィトン知らない人あんまいないと思うんですよ。シェア率多分70か80か90かいってると思うんですけど、日本だけでも。っていう風にそのブランドを作ってしまえばですね、実は今ネットビジネスで言ったら、なんだろう、他社とかライバルとか戦う人がなくなります。で僕はそれを目指してるんですね。で今年から多分 5CP 一般募集しなくなります。来年とか確実になると思います。それはなんでかって言ったら、ここにいるメンバーを僕は全員稼がせるって決めてやってるので、稼いでくれたらまたじゃあ継続しますとか、またジュンさんについていきたいですっていうようなブランドを僕は作ろうと思ってるんですね。でそれをもちろん皆さんにも作っていただきたいと。でそしたらですね、なんかなんだろう、あの Facebook で私幸せハッピーみたいな見たことあります、情報発信者の。まあ一応あれは仕事としてやってるとは思うんですけど、今日はローズティーを飲んで、まあある人ですけどね幸せな午後を過ごしていますみたいなとか、まあもう僕も海外旅行行きましたとか言いますけど、あんまりこれ食べたのはしないようにしてるんですよ。まあそれをして、例えばこの人いいなって思って引き寄せてるんですけど、なんかそれを見たら僕はだんだんこうむずがよくなるというか、あ、こうしないとまだ集客困ってんだなとかって裏側考えちゃうんですね。ぜひ 5GP のメンバーにそうならないように、余裕でスマートに、この間ゾイツさんもね、リピーター8割だったでしょ。一番楽なんですよ、リピートを大事にするビジネスって。でそこができてない人がネットビジネスむちゃくちゃ多いし、多分安倍さんもそういう話をされると思います。安倍さんのコミュニティ、エスペランサって会社なんですけど、エスペランサのコミュニティとも、もうまさにそんな感じでリピーターがほとんどですし、しかもそのいる所属してる人はお医者さんとか、もう会社経営者とかばっかなんですよ。言い方するだけで僕らみたいな普通の一般人はいないです、あんまり。で僕が入って言ってること自体がもうなんかありえないぐらいの一番底辺の方なんで、恥ずかしいんです、あそこに行って。若い人はまだそうじゃないですけど、もう40代50代の方とかみんな経営者だから、そこでいや月収1000万稼ぎました高知ですとか言ったら、あ、なんだこいつみたいな風に見られちゃうから、おとなしくはしてるんですけど、まあ、そういう話はね、後半でまた安倍さんに教えてもらえると思います。もう一個、僕分からず実は買いました、ロレックス。で後でいろいろ調べてみて分かったんです。俺のダンディズム知ってるし、僕何人か勧めましたけど、あ、嬉しいですね。俺のダンディズムっていうドラマがあって、そこ見たらロレックスがなぜすごいか分かるんですけど、そこのロレックスの広告があったんで、これまあ一瞬で終わります、30秒で終わるんですけど、ロレックスもですね、あ、かっけえなっていう CM があったので、ぜひ見ていただこうと思って持ってきました。よいしょ。ちょっと YouTube 切り取ったんですぐ終わりますけど。 Every Rolex is conceived, designed and manufactured in Switzerland by Rolex. That is the only way to ensure that every part, every element meets our own impossible standards. There might be easier ways to make a watch, but we have never made just a watch. We make a Rolex. And that can only happen here. Made in Switzerland.ということで、これはどちらかというとキャッチコピーですね。今上発信してる人とかレター書いてる人は分かると思いますけど、なんか惹かれる部分ありませんでしたか？ちょっとこれ見えにくいな、ちょっとちっちゃくしますね。ロレックスの、まあもう有名なんですけど、これ YouTube に出てた広告で、まず何言ってるかって言ったら、ロレックスは、スイスのメーカーなんですね。でスイスでしか作ってませんよと。で全ての部品と要素に厳格な自社基準をカスタムであると。で もっと簡単な時計製造方法があるかもしれない。これだから、ちょっと上半身者の人しか分からなくてすみません。仮想的って言って、 安いメーカーを否定してるんですよ。だから車で言ったらホンダとかの安い車ってあれ大量生産できるように簡単な製造方法でやってますけど、マツダの何でしたっけ、あの R じゃなくて、マツダの車詳しい方は何でしたっけ、マツダのあの RX とかかな、あのシリーズは確かめちゃくちゃ作るの大変なんですね。その代わり高いんですけどっていうふうにこだわってるよと、もっと簡単な時計製造法があるかもしれないけどうちはそんなことしないよと、しかし私たちは単なる時計を作ったことないと、単もう完全に他者否定ですよね、そこと違うよっていう。で私たちが作るのはロレックスって言って最後なんだっけ、こうか、 The Rolex Way、 これがロレックスの道なんだから、そのためには水星しかありえない、唯一無二の道ロレックスウェイっていう風にか、なんかこうおおと思うじゃないですか、なんかよくわかんないけどすごそうとかこだわってそうとかっていうのが実はネットビジネスでも応用できて、なんかよくわかんないけど 5CP ってすごそうみたいなイメージとか、もちろん例えば川添さんが作ったのはアカランプロジェクトっていう、ちなみに株式会社アカランです、株式会社アカランです、わかります意味。ちなみにこれは前回 5CP ニューって言ってた上のクラスの合宿があって、その時にアマゾンの本社の横の目黒雅叙園ってところで合宿したんです。そこのアマゾンに行った時にアマゾンのロゴってアマゾンの A から Z にニッコリマークが入ってるのかな、あれニッコリマーク実は A から Z への矢印の意味もあるんですね。だから A から Z 全部扱いますよみたいな。で、カズル川添さんひらがなに変換してアからンまで全部教えますよみたいな。っていう結構これわかります。今ストーリーなんですよ。こういうストーリーのもと彼女は今コンサルしてるよっていうと、あなんかアカランプロジェクトかっけーみたいになるんですね。これがブランドっていう意味で、まだもちろん僕 5CP もそんな言っても、こんなネット上でちょろっとやってるだけなんでまだまだなんですけど、ここにいるストーリーがそれぞれそういう魂を持ってブランドを作ってストーリーを作って展開していくと、そこにファンができます。で先に言っておきますけど、ファンができてもこうやって見れるレベルって30人40人が僕は限界だと思います。これ安倍さんも言ってました。直接見れる人数は30人40人が限界だよと。でなんで安倍さんが僕にこういうのを教えるかって言ったら、安倍さん自身も 3,4 人しか見れないんですよ、その密にはですよ。だからそういう組織を作っていった方が将来的にはずっと安定するよっていうマーケティングですね。で彼安倍さんは全然ネットビジネスのことは分かってないんですけども、結局そこ同じなんです本質は。だからそこを理解すると、実はさっきエルメスってバグのメーカーだったのに、考えてください、ここエルメスでめっちゃ儲かりましたと、バグで、なのにいきなり車が登場しました、馬が使われません、どうなりますこの会社、潰れません、バグでやってたらずっと。でこれが僕らの世界にも絶対起こりえると僕は思ってます。アドセンスがじゃなくなったらどうします、楽天アフィリが消えたらナオさんが明日から食えなくなりますよね。でもブランドとかちゃんと魂持ってやってたらそれは変化できる。さっきの3代目のエルメスの社長さんが、じゃあ普通と今でこそエルメスはバッグのメーカーだからそんなん誰でもわかるじゃんって思うかもしれないけど、当時のこと考えた時にバグのことしかやってない人たちが急にバッグ作れるかって話なんですよ。それをちゃんと作っていくっていう、そこに変化に対応できる状態を作っていく、それが組織だったり自分一人でやってても見えないんです。それが外から見てて、いや川添さんそれバッグのメーカーだったらバッグ作ったらよくないとか誰かが言ってくれたらやってるかもしれないとか、そういうふうに変化に対応できる状態を作るのがすごく大事かなと。だからブログだけやってても僕はダメだと思うんですよ。でかといってメルマガだけやっててもダメなんですね。いろんな視野を広げてコミュニティを作っていろいろアドバイスができもらえる人とつながっておくと、それがすごく大事だと思います。さっきも言いましたが、なんか好きっていう状態を作ります。イメージです。これ人間って本当に面白くて、資生堂とか化粧品会社とかもあれ全部イメージやってるの分かります？成分の話とか一切しないですよ CM 中。うちのなんか製品はコラーゲンがどちらこうちゃらとかスクワランがなんとかとか言わずに、ただ芸能人の女の子をバーン出してなんとかメイクとか綺麗な子出してるってイメージでしょ。あれ資生堂なんか良さそうみたいな、なんか綺麗になれそうとか、可愛い女の子ができてるから私もあの子みたいになりたいとかで買っちゃうんですよ。でこのなんか好きを作るときに僕が意識してることだったり、まあ、周りを見てて思うことなんですけど、まず先ほども言った通りコンセプトとか軸を作ってください。コンセプト軸、自分がじゃあ何のためにこのチームを作ったのかとか、何のために今じゃ自分はブログやってるかとか、今これ情報発信やってない人も今から作れます。例えばカンナさんエルモさんとかがなんでブログやったんですかっていう、なぜカンナさんはブログをやろうと思いました、まあ息子さんに言われたっていうのもあると思いますけど、なんでやろうと思ったか、それがストーリーなんですね。 聞いてます
昔で忘れてるん
ですけど、はい、思い出してくださいなんで自分はブログやったよってストーリーがある程度ある人、はい、泉くんどうぞ。
ブラック企業が、
泉くんはブラック企業で、
で
抜け出すために
抜け出して音楽を
音楽やる
続けるためにです。
はい、聞こえました後ろの方。はい、泉くん、ちなみに話すときは後ろのエルモさんに聞こえるように話します。はい、これが相手目線ですね。はい、主観じゃなく客観でやります。今みたいにこう僕は知ってますけど、それぞれ僕は皆さんコンサルしてるので知ってます、ストーリーをですね、ある程度は知ってますけど、それがじゃあメルマガ読者だったりとかコンサル生に伝わってますかってことなんですね。その時にただ今の泉くんのも今事実ですね、ブラック企業を勤めてて音楽やりたくて時間が欲しくて自由が欲しくて、その時ブログでチャンスが来ましたとかなんだけど、そこからなんかこうまた違った何か表現を作っていくんですね。その何かって言われたら、まあ、それは自分で考えなきゃいけないですけど、で僕も同じです。サラリーマンやってて、僕はすぐブログ出会えなかったのでしばらく苦労した時期があったんですけど、26歳、ちょうど10年前ぐらい会社辞めてるんですけど、会社辞めた時に何を思ってたかって言ったら、サラリーマン3年ぐらいやってこのまま自分の人生終わるの嫌だなみたいなところから、なんか手段ないかなって探して、なんかネズミ講みたいなのもハマったりもしましたし、いろんなことやって、で32位ぐらいの時にネットビジネスグッチさんと出会ってってストーリーがあって、でやってた時に、で僕は、まあ、ありきたりなやつって自由が欲しいとかですか、時間的自由が欲しい、金銭的自由が欲しいとかみんな使ってるじゃないですか。で、あ、これみんなと被るなと思ったんですね。だから僕は人生は冒険だって一個自分の軸みたいなの作って、冒険みたいに生きたら楽しいよね、言ってること一緒なんですよ。自由に生きようと言ってるんですけど、僕は冒険だって言って、冒険はチャレンジもあるし失敗もあるし、今金髪先生の CM 知ってます？多分最近始まったんで、先生なんか学校でこう金髪先生がいて、メラの活用方法とかってメラミメラゾーマとか言ってて、冒険が辛いですとか言って生徒が言ってて、金髪先生が怒るんですよ。冒険に終わりはないでしょうがって切れるって CM があって、あ、かっけえな、僕もこれパクろうと思って冒険に終わりはないんですよね。だから人生冒険だって言ってるから、僕も一生テーマにしてて、それを楽しく生きようよって、平凡な人生じゃなくて冒険みたいにこう辛いことも苦しいこともあるように生きようよって定義してるんです。でここに少しでも反応した方が多分今日来られてる方で、いや別に僕冒険したくないっすわって人は来ないんですよ。で僕はそれでいいんです。そういう人とは関わらない方がいいので、だからこう来てくれたメンバーに対してはもう全力でサポートしますよっていうのが 5CP っていうブランドを作ってる。でそこがなんかいいな、よくわかんないでしょ、人生冒険だってよくわかんないでしょ、よくわかんないんだけど、その僕の波長に合った人だけ集まってるわけです。まあ何人か無理やり入れた人もいますけど、フジモンとかけど、まあまあ彼はね、だいぶ今お金増えてきてるので、もう今から頑張ってもらおうと思ってますが、あとは結構あるのがデザインが好きとかです。ブランドとか結構そうじゃないですか。ここのブランドのデザインが、その歴史とか知らなくても、なんかデザインが好きとか、かっこいいとか、で、つけてる人がかっこいいと思うんですよ。だから実は 5CP のブランドって、ゾイチさんのおかげでできたりします。ゾイチさんが所属してるからなんかいいとか、泉くんが入ってる組織だからなんかかっこいいとか。でも、この間僕イタリア行って、ルイ・ヴィトンの定価13万5千円するスマホケース買ったんですよ。買います普通。バカなんじゃないのって正直思ったんですよ、これを買う人が。でも僕はそれを仕入れました。あ、ぶっちゃけ言うとそれ8万5千円ぐらいで仕入れたんですよ。で日本で13万5千円で売ってたんですけど、なぜ僕が買ったかって言ったら、まず3代目 JSOULBROTHERS の方々が持っていたっていうのと、今浜崎あゆみも持ってるし、なんとか翔平くん、三浦翔平くんも持ってるしとか、そう芸能人がいっぱい持ったんですね。で僕はこのスマホケースに全然興味はなかったんですけど、あ、これは多分3代目好きな人買うだろうなとか、三浦翔平くんが好きな人買うだろうな、浜崎あゆみが好きな人買うだろうなっていう予想をして買ったんです。でその1週間で売れました。12万5000円で売りました。日本で定価買える1万円安く売ったんです。それも4万利益で売ったんですね。もう1個買っとけばよかったと思ったんですけど、っていう風に意外とそんなんで売れちゃうんです。絶対あれ原価1万もしないと思うんですけど、それを13万5000円で売ってるルイ・ヴィトンはすごいなと。あとはみんながいいと言ってるから好きですね。なんかいいイメージとか、意外とアバウトです、ブランドって。ただネットビジネスの場合は結構大事にしなきゃいけないのがお客様なんですね。例えば僕が 5CP 一期やりました、やったメンバーが全員いなくなりました。はい、藤田君どんなコンサルですか。俺は僕が一期生じゃないですか、藤田君一期生で、あの時25人ぐらいだと思うんですけど、教えました。 で次回ハヨシピ2期を募集しますって時に藤田君が、いや、ジュンさんちょっといいっす、2期は。カズオさんも、いや、ジュンさんお世話になりました、私頑張りますっていう、本田君も、あ、ジュンさんお世話になりました、ブログで10万いりました、ありがとうございますって言って全員いなくなりました。このコンサルのイメージどうですか？だから2期生が入った時に、1期生の方ってどなたなんです、どなたなんですかって言われたら、いや、全員2期生だよって結構これでもネットの塾でその何百人単位でやってるとこ結構あります。まあ、さすがにゼロはないと思いますけど、200人入ってたのがもう20人もいないとか結構あるんですね。で、ブランドってそこなんです。実は僕じゃないんですよ、皆さんの活躍のおかげでブランドができるんです。なので今コンサルやってる人はリピーターの方を大事にしてください。これ 100%、 新規も大事ですけど、もう リピートが8です。リピーターを稼がせること、参加した人を稼がせることは8割。だから今内緒でやってますけど、まあいいや、音声カット、しげさんと和夫さんだけまだ月収3万いってないですね。でもやってるんです、彼らは。僕の中で絶対稼がせなきゃいけない人だし、なのでそこだけ特別チーム作って特別に音声したりとかってずっとやるぐらいやんなきゃダメなんです。それがリピーターの人を大事にするってこと。もちろん稼いでる人もサポートしなきゃいけないんですけど、まあね、ゾイツさんとか1700万円ってすごいって皆さん思ってるかもしれませんが、北海道スノボーツアー行った人、リフトの上でずっと僕はヘッダーの検索しました。もうやめてくれって正直思いながら、今スノボ楽しんでんだからさ、仕事の話やめようと思いながらも、ジュンさんちょっといいですかってわざわざ横に座ってきて、ヘッダーなんですけどあ、そうだねって、まあまあ彼女は頑張ってたからおいしいけど、いっちゃイタリアも一緒にいたんですけど、イタリア行ってる時も電車の中でヘッダーこれなんですけどって、本当にヘッダーつくの下手くそなんですね。だからそれを一生懸命応援してたんです。そういう裏があって稼いでるから、まあ、そこは僕もなんだろう、ストーリーがあるからすごい頑張ったなって分かるんですけど、本当に1700万頑張ってやってますよね。でそういうのがあるから、なんて言うんだろう、ただこう表面的なコンサルするんじゃなくて、ちゃんとそういう遊びの中でもコンサルしたりとかっていうことをぜひ皆さんもしてあげてくださいってことです。なんか淡泊にやるんじゃなくてちゃんと教えてあげるっていう。アキさんとか今さりげなく個別コンサルでもみんな結構稼ぐもんね。
そうですね。
あとできますけど、誠くんとか
20
万くらいいきそうですね。はい、とかすごいんですよ。まあ、どうやってサポートしてるかとかも後で聞いてみたらいいかと。だからこれ面白くて、僕実は皆さんのコンサルの中身まで入ってないじゃないですか。なんか分かんないんですよね、どういう教え方してるかって。でこれも特に今日みたいな場があったら、じゃどうやって教えてんの、なんか工夫してんのみたいな。だから川添さんが8割リピーターいるってことは絶対秘密があるんですよ、何やったのっていう。そこは聞いた方がいいです。ゆういちくんもこの間5割6割だったよね。で、ゆういちコンサルどうやってんのっていうことをぜひ情報交換したりとか、こうした方がいいんじゃないかっていう話をしていきましょう。でこれからのネットビジネスを僕はあと 2,3 年後ですね、予想してみました。今結構僕が始めた時よりは広まってますよね。当然トレンドアフィリエイト知ってる人 もちろん増えてますし、楽天もそうだし、 YouTube もそうだし、まあもっと言ったら情報発信メルマガとかもそうなんですね。で昔はどちらかといったらですね、新しいノウハウが好まれてる、なんか今まで見たことないノウハウ、新鮮みたいな。なんだけどだんだんですね、今面白いデータがあって、こうやって売るときにですね、大体3パターン、3つの金額提示します。この間、和夫さんに教えてもらったんですけど、何さんでしたっけ、ちょっと名前忘れたけど、ひとみさんっていう僕もちょっと知らない方なんですけど、その方がコンサル企画をしました。多分300万ぐらい稼いでるんですけど、コースが3つあって、一番下のコースがコンテンツコースって言って、なんか教科書だけもらえるやつが3万円。で、次がコミュニティコースって言って、なんか 5CP のチャットみたいな感じのが6万円。30万コースが何やったんですか？
情報発信まで面倒見る。
情報発信もブログプラス情報発信も教えますっていうコースで30万円。それで2、30に入ってるんですよね。で、300万ぐらいいってるんですけど、今この一番下のコンテンツコースって売れにくいんですよ。それってノウハウじゃないですか。教科書だけ渡されるんです。はい、どうぞ。これやったらトレンドアフィリエイト稼げますよみたいなノウハウだけ渡されるんだけど、情報だけじゃ稼げないことにそろそろ皆さん気づき始めました。結構僕もそうなってます。なんか、ジュンさんのマニュアル見たんですけど、やっぱり教えてほしいです、直接。とか、もう分かりきってて、僕がブログコンサルしないってメルマガで読んでる人とかは、ジュンさんにはもう習えないって分かってるんで、ジュンさんの生徒さんでいい人紹介してくれませんかって来るんです。っていう風に、今、情報だけじゃ、だ YouTube とか、僕は YouTube 詳しいんです。遠藤さんが YouTube されてますけど、YouTube とは同じようなこと起こります。YouTube のノウハウで稼げますって言ってるけど、結局じゃあ誰から習ったらいいのっていう。今日、この後話される安倍先生も株とか教えてるんですけど、株のスクールだっていっぱいあるんですよ、世の中。 けどその中で阿部先生から習いたいって人がエスペランサに残るとということで、ここぜひ情報発信する方は理解して、だからブランドが関係するんですね。あと差別化できないと参加しません。情報だけじゃ稼げない、あ、同じことがありません、すいません。これは差別化しないと稼げないので、その他の企画と自分が何が違うのか、さっき言ったコンセプト軸とかちゃんと見せるとか、ブログ稼いで終わりじゃないよっていうところを見せなきゃいけないですね。最初はやっぱり数字で引きつけていいんですけど、入った後とかにその100万稼いだよとかだけじゃなくて、ちゃんとそこも伝えていかないと差別化しにくいんじゃないかなと。あと可能性を感じないと継続しません。つまりブログで僕が50万稼いだので、ブログで50万稼げる方法を教えますよっていうことだけやってても次継続しないですね。だから僕自身もコンサルも次で4期目ですけど、また進化発展して次のことをどんどん考えていかないと、多分 5GP 級からいる人はなんかもういいかなとなるんじゃないかなと思います。それをもちろん作っていってます。で、今後はブランド型ビジネスが主となる、主となると僕は考えているので、 5GP のメンバーには今からこれを作ってほしくて、これができちゃったら実は集客しなくてよくなります。多分今情報発信してる方は皆さん集客に苦しんでいる方多いと思いますが、お金を払ってね、最近集客したりとか、紹介もらうために集客し、紹介をお願いして集客したりとか、もちろんブログ書いて集客したりとか。ちなみにまた話飛びますが、 5CP 集客強化チームに入ってる人、はい、なんと現時点で桐生君からの報告で6万円ぐらい罰金があるんですね。このチーム入ってる人は毎週1回ブログ記事書かないと4,000円のペナルティーがかかります。それをいつからやりましたか。あれ去年ぐらいから多分やってて、総額が6万超えてます。すでにその6万円何に使われるかと言いますと、沖縄合宿のドッジボールの優勝商品になります。多分もうちょっといくと商品これになったりします。 MacBook Air がもらえるとか、それかちょっと参加チーム 1チーム7人ぐらいなんで、まあ、10万ぐらいいくとして7割で1人1万いくらかの商品をもらえたりとかっていうような豪華商品になっておりますので、沖縄来られる方は楽しみにしてください。話戻しますねということで本気でね、殺す気でやってるで、ブログ書いてるのも結局集客のためなんで、今泉君とか頑張ってますね、集客ね、ブログで。で、ブランド型ビジネスがなぜいいのかっていう話をちょっと再定義というか話しときますと、今ある程度お金増えてきてる方は感じると思いますが、僕も、まあ、昔に比べたら増えてきて、今思うのがやっぱお金は必要なんですけど、お金だけあってもあんま面白くないんですよね。僕は今なんで楽しいかって、こうやって5CP の皆さんが、まあ、沖縄行くよって来てくれたりとか、北海道スノボイコースター来てくれたりとか、今日も福岡来てって言ったら全国から来てくれると、そういった人間関係のすごい大事になってきます。その後年収1000万ぐらい超えるとお金じゃなくて人間関係大事にしたいとかいうふうになってくるんですね。で、なんて言うんだろう、お金だけあっても特に宝くじあるじゃないですか、宝くじ当たったら不幸になるよみたいな、あれなんでかって言ったら、本来は全部ここ伸びていかなきゃいけないんですよ。人間関係とか人脈とか、本当は安倍さんみたいな人と出会ってってストーリーがなきゃいけない。こういう出会いがあって、こうやってこう頑張ったから1億円手にしましたとか2億円手にしましたってストーリーがなきゃいけないのに、くじを買ったらある日突然3億降ってきましたと。これも一応ストーリーなんだけど、歪みが生じるんですね。あとでちょっとエネルギーの話しますけど、うまくできてるんですよ、世の中って。ちゃんとなので、ブランド型ビジネス素晴らしいのはですね、コンサル生とか持つじゃないですか。そしたら基本的には味方ですよね、同じチームの人って。だからコンサル生に応援されながら一緒に頑張りましょうっていう、なんか会社とかだったら蹴落とす、ここはみんな同じ会社で、僕 NEC いましたけど、 NEC の同期だったら部長とか一人しかなれないんですよ。いかに泉を落とし入れようかと、上司に、あいつ泉この間なんとかちゃん、何かのなんとかちゃんに手出しましたよとか告げ口したりとかって本当にあるんですよ、実際の話。上司にこうおべっかじゃないですけど接待したりとかっていう、こうけんなんか落とし合ってやるんじゃなくて、こうビジネスメンバーなんで、こう支え合ってというか応援し合って、だって川上さんが1000万100万稼いだのみんなハッピーでしょ。まあ、クソって思ってる人いるかもしれませんが、クソあの女って思ってる人いるかもしれませんが、まあ、基本的には素晴らしいね、よう頑張ったねと。今回遠藤さん200万いったのも、あ、素晴らしい、遠藤さん YouTube で これ可能性が広がる、まあ、YouTube 教えてくださいってなる人もいるかもしれないと。っていうふうにブランド型ビジネスを作っちゃえばですね、コンサル生とか周りの人に応援されます。あとこうやってネットなんだけどこうやって出てくるリアルで、そうすると、ああの人かと、アキさんってちょっとチャラい感じのあの人かと、前はチャラくなかったのにとか思いながら何があったのか。ハウステンボス行った時もそうだったんですか。
いや、
ハウステンボスじゃない、スペースアールとか。
いや、ちょっと
だんだん明るくなりましたよね僕と出会った時よりも。
そうですね、
前より明るかった。
前より、はい、とかこうだんだんこう見えてくるんですが、あ、マチェさんこの人かの、ナオさんは白いな、ピンクじゃなくて白だったんだとかっていう風に分かってくるので、この人間関係が大事になってくると。だから僕結構ネットで今法人コンサルのもちょいちょい教えてるんですけど、これすごく大事です。ノウハウだけじゃなくていかにお付き合いするかとか、あと健康ですね。これはもちろん健康じゃないと、でこれ健康がさ後でエネルギーにちょっとつながってるんですけど、ここが全部上がってくるんですね。だから1個だけ落ちて1個上がるってことはあまりありません、まあ、たまにいますけどね、お金で稼いで健康だけダメになるとかいますけど、これを全体的に上げれるのがブランド型ビジネスの素晴らしいところなんです。でこれをさっきも言った通り30人40人です。この1億2000万、まあ、外人も増やしたらもう何億人いますけど、その中で自分のファンになってくれる、応援してくれる人を3、40人です。3、40人でいいんで、この2、3年以内に作ってほしいんですね。それができれば、さっき言った夢中になれる。まあ、それができればじゃないかな。そこを作るために夢中になってほしいなっていう。で、今だったら僕らのジャンルで言ったら、アドセンスのノウハウだったりとか、とかブログで稼ぎましょうとか、情報発信しましょうよ、メルマガやりましょうよ、楽天アフィリ稼ぎましょうよ、YouTube やりましょうよっていうの、ノウハウじゃなくて、何を習うかじゃなくて誰から学ぶに変わります。例えば僕が明日から突然株の先生やります、実は僕裏で株で毎月100万稼いでたんですって言ったとします。川添さん、
はい、
まあ、純さんだから大丈夫そうかなと思いません、はい、ってなるんですよ。で僕が明日から全然違う物販で実は毎月500万稼げるノウハウを作ってた、みんなのためにやりましょうって言ったら、みんな、あ、純さんだからやりますって。だから物じゃなくて誰からなんですね。旅行とかもそうじゃないですか、どこに行くかより誰と行くかってよく言いません。これ本当に言ったと思うんですけど、まあこれね、はい、ということで何を習うかじゃなくて誰から学ぶかに変わりますので、これを今のうちに作ってください。まだこれそんなに浸透してません。今情報発信やって1000万稼いでる人ですらあまり分かってない。とりあえずネットビジネスの人たちってノウハウがあって、ノウハウ掘れ、すごいだろう、稼げるぞ、どうだって言って30人40人入って、ほっしゃー1000万稼いだ、イエーイってなってて、その先のことをあまり考えてない人が多いんですよ。だから本当に消えていく人がいっぱいいます。で 5CP には絶対そうなってほしくないので、ブランドを絶対作ってください。それがさっき言ったんです、まあ、この辺細かく個別でコンサルしますが、軸作ったりとかコンセプト、ストーリーとか。でそれはね、よく言われるのが、いや私にはありませんって人いるんですけど、絶対あります。これ絶対です。生きてたら絶対ストーリーでできるんですよ。そのストーリーを多分主観だと気づけないんですよね。だから言ってもらった方がいいです。それ面白いよとかいうのが分かってない人が多く。でマジさんとか面白いですよね。まあ、この中言ったら、ブログメンバーほとんどですよ。なんかスロットでめっちゃ稼いでると。で、もともとは大学の時からやってて、最初めちゃくちゃ負けてて、誰か習ったんだよね。習って、で、お医者さんになりたい、彼は。お医者さんになりたい、本当は。でもお医者さんになりたいのもなんでかって言ったら、別にお医者さんになってこう、先生やりたいかって言ったら、お医者さんというブランドが欲しい。そのためだけに学費1000万ぐらい出すんだよね。
逆ブラックジャック。
逆ブラックジャック。あの今のいいキャッチコピーね。逆ブラックジャックに俺はなるって言ったら、なんすかあなたはって話を。でもやりたいことのために我慢するのは嫌だよねとかっていう、こう定義し返したら、え、なんかマジさんかっこいい、逆ブラックジャックかっこいいとかなるんですよ。で、マジさんって名前より逆ブラックジャックってみんな覚えてくるって。そしたらなんかあの人の言い方かっこよくないってなるんですよ。確かにライセンス取るためだけ1000万とか普通払えんけど、あ、こういう風にやったらお金稼げるしなとかなって、自分が好きなように生きてるっていうようにする。今 YouTuber とかもそうですね。好きなことで生きていくってキャッチコピー、まあ、YouTuber 自体のコピーがあって、それに対して例えば大食いの木下優香ちゃんがいたりとか、ヒカキンがいたりとか、昨日話が、昨日安倍さんと話してて、安倍さん YouTuber とか知らないんで話してると、あ、なんだっけ、純ちゃん、あの YouTube のあのカテキンみたいな名前の人みたいなあ、ヒカキンです、あ、そうだね、なんかカテキンカテキンっていう。でもその日安倍さんがあのカテキン色の服着てたからカテキンっぽいっすねとかで話変わったんですけど、全然関係ない話だったんです。昨日の話で思い出しちゃって笑ったんですけど、 というような感じでブランドをぜひ作っていってほしいなと。注意点、ここすごく大事です。これが分かってなくて、例えばノウハウとか新ノウハウとか新しいものだけでブランドを継続すると、1回目はいいです。1回目は最初はキャッチーでいいんですけど、2回目やるときですね、に例えば僕だったらブログで50万稼いだよっていう利益の部分だけ見せて引っ張ると、もっといいものが出たときにすぐにコンサル生が移り変わります。意味わかります？どういうことかというと、例えばトレンドアフィリエイトで月収100万稼ぐ順ですって言って、僕がほらすごいだろう、みんな僕から習おうぜって言ってコンサル募集しました。半年1年後なんとその記録が抜かれます。トレンドアフィリエイトで月収150万稼ぐ遅刻してる件ですってなった時に、あ、ジュンさんよりケンさんの方が稼いどるからケンさんから習おうってなります。利益だけになるとですね。でそのまた半年1年後、トレンドアフィリエイトで月収200万稼ぐ唯一ですって人が出てきました、新しく。そしたら今度は、あ、ジュンさんも古い、遅刻してるケンさんも古い、やっぱ今は唯一だと、実際唯一だって言ってどんどん移り変わる。これがノウハウコレクターですよね。じゃないんですよ、ノウハウに飛びつく人、自分がそうだとコンサル生もそうなります。ノウハウが全てだとか言っちゃうと、じゃあ僕のノウハウが通じなくなった時に、あ、じゃあジュンさんも終わったから次のところに行かれるんです。だからノウハウじゃなくてブランドを作りましょうっていうのは、そういうことです。何を習いたいじゃなくて、誰から習いたいかを作るってことなんです。そしたら僕正直言いますよ、僕のトレンドアフィリのノウハウは一番ではありません。だってもう桐生君に抜かれてるし、もっと言ったら福岡のコンサル生にあやぱんちゃんっているんですが、あやぱんちゃんが70何万稼いで僕より稼いでるんですよ。この時点で僕は別にトレンドアフィリエーターとしては全然優秀じゃないです。それは分かってます。だから言ってるじゃないですか、ブログで20万30万しか稼いでなくても上発信していいよっていうのは、そういうことです。そこで勝負しちゃったらそれずっといたちごっこなんですね。じゃなくて、純って人から習いたいっていうのを作るんです。ゾエチから習いたい、ナオさんから習いたい、遠藤さんから習いたいっていう、その何かを作んないとずっとそれやり続けなきゃいけない。だから結局はリピーターを大事にしてくださいってことなんです。どういう人に人がついていくかっていうのはまた別の話になってくるので今度お話しますが、そういう人間力って言われるちょっと目に見えない難しいものなんですけど、それを磨いていかないと今後のビジネスは難しいですよ。そのためにはずっと自己成長し続けなきゃいけない。これ当たり前です。もう安定したいから仕事したくないって方、まあいますけど、現実的に考えて不可能なんですね。それはビジネスにおいてはやり続けなきゃいけない。さっきの金八先生の言葉じゃないですけど、冒険に終わりはないでしょうかと同じです。人生は冒険だって言っちゃってるんで、僕は残念ながら終わりはありません。ビジネスをずっとし続けなきゃいけない。でもそれを辛いものとしてするんじゃなくて、さっき言った夢中の状態でできたら、あの、ね、男性諸君は分かると思うけど、買ってきたゲームを朝までやってるあの感覚で一生生きれたら相当楽しくないですか。寝れないみたいな、興奮して毎日が楽しくてすごい寝れないぐらい楽しいっていう状態ができちゃえば、別にビジネスって難しくないし超余裕で稼げるんですね。でノウハウを学び続けると、ライバルとずっと戦い続けることになります。で安定を求めてるのにずっと安定できないっていう矛盾が生じてしまうので、僕としてはさっき言ったブランド型ビジネスっていうのを早く作ってほしいなと。でそれが、まあ、だんだん1期生のメンバーとか特にね、ひな型できてきてるし、2期生3期生の方も進んでる方はこれができてきてるかなと。で今考えてみたら、さっき言ったルイ・ヴィトンとかエルメスとかプラダとかもそうですけど、もうブランドが確立していて、競合他社とあんま争ってないんですよね。だから CM しないです。ファンがいて、ルイ・ヴィトンファンがいるじゃないですか、プラダファンがいる、それが全世界にできちゃってる。だからあの会社とか安定してるし、ロレックスとかすごいですよね、めちゃくちゃ強気ですよね。売れば多分出せば売れるのに、例えば僕がつけてるデイトナってこのロレックスとか、年間何個しか作らないって決まり事があるんです。売り上げを上げないんですだから。じゃなくて、その希少性とか自分のこだわりを推してるから、年間何個しか作れませんよって言ってるからかっこいいんですよね。それを真似して僕も 5CP はもう40人ぐらいしか取りませんよと、募集も一般ではしませんよ、なんかあるけどなんで入れないんですか、いやもうそれはもともと最初に僕のことを信じてくれた人を稼がしたいからだって言うと、はあなるほどみたいな、欲しいけど手に入らないのは悔しいじゃないですか。で逆にそうなると、入ってる人は優越感なんです。欲しいものが手に入らない、でロレックスがバンバン1万個10万個作られたら価値なくなるんですよ。けど年間何個しか作らないって決まってるから価値が高い。それをぜひ皆さんも作ってほしいっていうことですね。だから、まあ、これはやり方次第だし、僕に共感できないなら 例えば300人400人が集めてお金欲しいっすって言った方がいいかもしれないんですけど、僕はあまりそれをお勧めしません。でブランドを構築するには先ほども言いましたコンセプト、世界観を明確にしてください。この話実は 5CP2 期の方でしたので、まだ3期で聞いてない人はまた個別お話しますので聞いてください。ちょっとコンテンツも作ろうと思ってます。ちょっと情報発信のコンテンツを今後増やしていくのでそこで学んでいただきたいの。だいたいブログの、できてきたから今度情報発信の方でこういう世界観ちょっと難しい最初にやる人はちょっと難しいと思うんですけど全部アドバイスしますので、ここはコンセプト世界観を作っていきましょう。あと参加メンバーにどうなってもらいたいか、これすごい大事です。ネットビジネスでその自分が稼ぎたいステージから早く抜け出してほしいんですねっていうとちょっと難しいかもしれないんですけど、自分が1000万稼ぎました、稼ぎたいって頑張るのはもちろん OK なんだけど、それでずっとやっていくと今度コンサル生がないがしろになります。じゃなくて僕は今どのステージにいるかって、もちろん自分も稼げるんだけどここにいる人たちを稼がせる方にプレッシャーを感じます。さっきナオさんが胃が痛いっていうのは自分のことじゃないですか。それは僕はあんまないんですよ。じゃなくてゾイチが1000万いくかなってことは胃が痛いだったりしてます。ユイチ君が1000万いくかな、ナオさん今回10に入るかなの方はプレッシャー感じるんですけど、遠藤さんもそうです。毎日報告来るんですよ、朝。今何人です あと5人かと思いながら、どうやったら遠藤さんがあと20人いくかな。でも金額券200万いきましたから、まあ、とりあえずホッとはしたんですけど、最悪な事態は免れてるんだけど、そこに僕はプレッシャーを感じる。そこがちょっと上のステージなんですね。安倍先生はもっとその上にいます。っていうような、ここ。僕はいつも言います。参加メンバーには自分が、まあ、冒険しようぜなんだね。冒険できるような生き方をしてほしい。お金を持っても、お金だけ貯金だけずっとして、冒険しない生き方やめてほしい。チャレンジしてほしい。新しいことをどんどん進めてほしいっていうのは僕が皆さんに望んでること。これはずっと言い続けます。人生冒険だってメルマガでもずっと言い続けますし、稼いだら稼いだら次に投資していくとか。そんなちょっとエネルギーの話をするんですけど、これがですね、ちょっと時間の関係上、あとちょろっとしか話せないんですが、今僕が勉強していることです。2つ勉強してるかな。ゆういちくんとかゾイチも多分、今、小田さんっていうちょっとエネルギーとか詳しい人と、あと、福岡にいるマジシャンの方の知り合った、ちょっと若干スピリチュアルなんですけど、確かにそうだなって思うことはたくさんあったので、これもちょっと 5CP の授業で取り入れていこうかなと思ってるんですが、僕、去年の川添さんと一緒に行きましたけど、今年ね、泉くんと本田くんも来たいって言ってるんで、行こうと思いますが、伊勢神宮ってとこに、あまり本当に、そういうの信じないというか目に見えないから分かんなかったんですけど、伊勢神宮行ってからすごくなんか良くなったというか、体調も良くなったし仕事も良くなったし体も大きくなったし、それはあんま良くないんですけど、ゾイチさんとかね雑誌にも載ったし今度本も出版されます。だからもしかして泉君の本田君も行ったら何かすごいことが起こるかもしれないっていう、ちょっとスピリチュアルなんですけど、このエネルギーの循環っていうのは最近すごく感じてて、エネルギーっていうのはカロリーみたいなやつですね。でこれがそのこれは、マジシャンの方のお坊さんなんですよ、その人。お坊さんで、でもすごい人、7社会社持ってて、ドバイに本社があって、プライベートジェット買ったけど、もう今売ってるんですけど、で、BM のオープンカーと、あとなんか何台か車持ってて、名古屋出身の人、名古屋に1台置いてて、福岡にも2台あってとか。
お坊さん
です。でも、もともと自衛隊いて、人生が濃すぎて、経営も、飲食店経営とか、なんかいろいろ焼肉一緒に食べると、肉の焼き方がすごいうるさいとか、飲食店の経営者だったんでとか、まあ、めちゃくちゃすごい人なんですけど、その人にこう教えられて、目には見えないんだけど確かにある力っていう、例えば携帯電話皆さん持ってますね、スマホ電話しますよね、見えないけど電波が飛んでるの分かりますよね、見えないけど、だって確かに繋がって話せるじゃないですか、北海道行っても泉くんとスカイプもそうじゃないですか、離れてるけど確かに何かあるんですよ。で魂とかもそうなんです、魂って見えないけどあるんです、どっかに、ここのどっかに、自分の脳みそとか分かんないですけど、だからこれを見ないと実はビジネスうまくいかないよって、ちょっと本当スピリチュアルなそういう話をされるんですね。でここがちょっとそれを僕なりに 5CP の皆さんがブログとかそのメルマガ情報発信で考えた時に覚えてほしいなって思うのが、これがですね、発言とか見るもの感じ方です。これ結構今メンタル系のアドバイスを僕にされている方はそういう話をずっとしてると思うんですけど、本当に面白くて、人間の発言で人生が変わります。これエネルギーです。だから正のエネルギー、プラスのエネルギーを発しているのかマイナスのエネルギーを発しているのかで、自分のビジネスの結果とか、まあ、プライベートも全部含めてそうだと思うんですけど、めちゃくちゃ変わります。例えば発言ですね、 ブログの記事、発言じゃなくても思ってもあんまダメなんですけど、ブログの記事を更新しても更新してもどうせアクセス来ないだろうなって思ってブログ書く人と、このブログ書いたら爆発しそう、やばい、ドキドキワクワクするって思ってブログ書くこと、はたから見たら2人ともブログ書いてるんですけど、それはエネルギーって言って目に見えないんだけど、マイナスのこと考えて書く人ってアクセス来ません。で、プラスのこと考える人はやっぱりうまくいくんですね。これ本当にアクセス来なくなる。なんでかさ、これ引き寄せの法則とか本があると思うんですけど、そっちの方向を見ちゃうとそっちの方に行くんですよ。うまくいかないだろうなって思ってやってるとうまくいかない方向に行きます。運転免許持ってる人は分かると思います。高速道路とかで横に大きいトラック走ってて、トラックの方に行きたくないじゃないですか。でもトラックの方向向くと、トラックの方に車って寄っちゃうんですよね。バイクとかもそうだと思うんですけど、それと一緒で、そうなりたくないだろうなって思ってることをずっと思うとそうなります。本当に、あ、ゆういちくんが絶対1000万いくって決めてやってると必ず行きますけど、行けるかな、どうかな、不安だなって思ってると行かなくなります。これ根拠ないんですよ。根拠ないんだけどエネルギーの話なんで、まずそう思ってくださいねってことですね。情報発信でベルマがやっても月収100万いく自信ないなって思って情報発信すると、大体の場合そうなります。本田くんも最初そうだったですね、1回目。
そうですね、もう失敗のことしか考えない。
そう、音声して分かった、こいつ諦めたなと思ったんです。途中で分かりました。だからエネルギーなんですよ。発言とか声で分かります。あ、この子今ちょっともう諦めてんなとかって、あれいつだったか、月の中旬ぐらいで本田くん本当は200万目標だったのが40何万だったんですね。月の半分で、どう考えても厳しそうじゃないですか。で、彼は諦めますと言わないですよ。諦めますと言わないんだけど、音声してる時に、あ、元気がない、もうダメだと思ってるから、諦めてるよねって確認したら、あ、ちょっと厳しいと思ってますって言ったから、じゃあ大丈夫、俺が諦めてないからって。こうコンサルする人大事です。コンサル生が諦めてもコンサル担当は諦めちゃダメなんですよ。なんでかさ、頭使わなくなるからです。諦めた瞬間にコンサル生は頭使わなくなるんですよ。もういいかなってなる、もう無理だから。でも僕は絶対諦めないんで、もしゾイチが今回行かなかったら、何としてでも彼女を1000万行かせるために考え、まあ、今考えてなかったんで出てこないですけど、考えるんですよ。ずっと考えます。寝る時も振られる時も、どうやったらゾイチ1000万行くかなってずっと考える。ゆうちくんが行かない時もどうやったらゆうち1000万行くかなってずっと考える。でアイデアをどんどん出すんですね。でこれエネルギーなんですよ。でコンサルして、これですね、次のステージ、皆さんが今コンサル生持った方がコンサル生を稼がせる自信ないなって思っちゃうと、本当にコンサル生は稼げません。だからどうやったらコンサル生が稼げるのかを常に考えるっていう、これちょっと上のステージですね。でこれ僕は、まあ、本当なんとなくで申し訳ないんですけど、エネルギーが高いか低いか、でこの人が行きそうかそうじゃないかっていうのは顔を見たら大体わかります。顔を見たらとか、その人の発言を見たら大体わかります。これそのうち今コンサルやってる人もわかるようになります。あ、こいつ諦めやがったみたいな瞬間がわかります。こいつもうダメそう、自分でダメと思ってるって思う人にそのまま痩せると絶対失敗するんで、すぐ回収っていうか、僕が責任を負うってするとコンサル生は稼ぎます。なぜ 5CP からある程度稼ぐ人出るかって言ったら、僕がそうしてるからです。だからコミュニケーションなんですよ。僕と仲良くないとわかんないんですよ。わかんないんで何も言えなくなっちゃうけど、相談されると、あ、この子今諦めそうだとか、ゾイチも最初のあれ面白かったんですけど、今1700万円っていうか言えることなんだけど、最初のプロモーションした日の1時間後に2人しか会えなかったんです。3人、絶望の声で、13 3人しか入りませんでしたって、え、3人はないでしょみたいなことから、え、ちょっとなんで そんな少ないのって言ったら、急がせてなかったんですね。緊急性がなかったんで、その次の日の朝に10人ぐらいになったんだっけ。あ、じゃあな、大丈夫って、絶対に20は行くんじゃないとか言ったんですけど、あの時のゾイチさんのエネルギーの低い声をぜひみんなに聞かせたかったっていうぐらい、いや本当にすごいやばかったよ。もうこの世の終わりみたいな声で、しゅんさん2人しか入りませんでした2人みたいなギャグかなっていう、リンク間違えたんじゃないとか思ったんですけどっていうぐらい、あの、悪かった。ちなみにこれワンピース分かる人しか分かんないですけど、このキャラクターしてますか。藤本誰ですか。知らない方のために、ワンピースってあのルフィっていうのは海賊なんですね。海兵です、敵です。海兵の見習いさん、この顔見て皆さんどうです。この眼鏡かけててちょっと不安そうなコビー、なんか出世できそうですか、この人。ちなみにあの海兵になる前になんか海賊団に雇われて 掃除係とかやってる、なんか明らかにあの雑魚キャラっていうか、モブってやつですかね、主人公になれないタイプの彼なんですけど、この後ルフィと出会って戦いどうなったかといったら、まあ漫画の世界だから漫画の世界だからあれなんですけど、こんなコミーだ、あれこれ何年後ですかね、2年後ぐらい、あんま違ってないよね、なんか全然違う人、でもほらメガネ一緒でしょ、ここ同一人物なんですよ、同一人物なんですよ。で彼 何言い出したかって言ったら、僕はいつか海軍の大将の座についてみせます、これルフィで言ったら海賊王になるみたいなこと言ってるんですよ。でも分かります、この顔つきの、まあこれは漫画ですけどね、でもイメージこんな感じ、エネルギーがある人とない人って、僕これあ、ちょっとこの人ブログ稼げなさそうじゃないですか、情報発信やっても誰もついてこなさそうでしょ。でもこの顔見てください、なんか同じ人なのになんか傷も増えてるし、多分苦労してるんですよね、整形レベル、整形レベルだと思うんですけど、でも覇気みたいなのってやっぱあって、人間ってオーラみたいな、この人だったらついて、ケンさんとか分かりません、なんかこの人ついてったらすごい引っ張ってくれそうみたいな、あのオーラみたいなのがエネルギーなんですけど、それを出していかなきゃいけないです、コンサルする側特に、ができてくると人が安心してついてきます、安心感ってやつですね。ちょっと時間の関係ですみません、早送りでやってますが、今日から始めるエネルギーをアップさせるコツということで、あ、簡単です、お金もかかりません、すぐできますので覚えてほしいんですけど、まずステージが4つあります。これ小田さんっていう人が習ってることなんですけど、まずここほとんどの人もここです、欲望のステージ。そんなつもりないと思います、そんなつもりないと思うんですけど、皆さんは、皆さんはって言ったらしてるんだけど、お金稼げてない人とか今自分に満足してない人って、人からエネルギーを奪おうとします。これ結構やってると思います。例えば Facebook の話さっきしました、 Facebook で私今日ランチでこんなパンケーキ食べたって発言とかなんかありません、友達で。あの人たちって無意識なんだけど、どういうつもりでアップしてるか分かります？ティモさん、そう、認めてほしいんですよ、認めてほしい。特に彼氏ができたとか彼女ができたで、今日彼女とディズニーランド行ってきた、楽しかった、アピールする人いません？あの人たちは実はエネルギー不足なんです、不安なんです、本当にこの彼氏と一緒大丈夫なのかな、みんなに認めてもらいたい、みんな私のことをすごいって言って、みんな私のことを幸せそうだねって言ってって言って不安なんです。だから Facebook 見てる人たちからエネルギーを取ろう取ろう、すごいねっていいね押せるじゃないですか、みんないいねの数が増えれば増えるの安心するんですよ。なんでかってエネルギーが足りないからです。僕とか正直多分あるんで、いっぱい体的にも大きさ的にも全然その自分見てとか思わないですもんね、僕幸せなんですけど何か問題でもありますかみたいなFacebook で一時報告しなくて僕ハッピーだから別にいいですっていうのが本当にハッピーな人なんですよ。だから仕事としてたまに使ったりしますけどね、この間ゾイチさんのこと Facebook 書きましたが、あれはゾイチさんをすごいでしょって、でそこは集客っていう、まあ、なんかそのいやらしい気持ちでありましたけどって感じでやってます。それがこの奪うステージ、特にあのメールとかの、これ先言っときますね、だからといって僕に相談しないでってことじゃなくて、これを意識すると変わりますよってことです。あとなんか誰とかちゃんが離婚したよねとかって連絡来る人もそう、それ言わんくてもいいことをなぜ言ってきたみたいな、共感してほしいんです、認めてほしいんです、私が思ったことを共感してってエネルギー不足の人はこれ。ちょっと上に行くとここになります、もらう与える、ここは奪うなんで人から取るんですよ。でここのチームに入ると最悪です。だからサラリーマン、僕そうなんですけど、会社行った時これだったの、結構会社行くと愚痴とかばっか飛び交うじゃないですか、そうするとそこに行くとだんだん辛くなるんですね、痛くなくなります、ステージが違うんで。でここになると結構いいです与える側が出てきます、プラスの情報をくれたりとか、まあ、若干もらったりもしますけどっていう願望のゾーンで、貢献、ここがすごい、僕は多分この辺だと思うんですけど、どちらかとはもらうより与える、だからジュンさんと話したらなんか安心しましたとか元気になりましたとかやる気出ましたってもし思ってくださるんだったら僕はここにいるってことで、もちろん僕も最初ここだったんで、アメさんとかから奪いまくってだんだん成長してこうなってくる。でここはエネルギーの量なんですね。でちょっと細かく話すぎると食事とか関係してくるんで、もう今日はそこまで話さないんですけど、最終的にはここに行けたら完璧かなって、使命ですね、使命っていうのはもう完全に与える側、要は安倍先生がこう望む、このステージなんで僕らのために話してくれるかっていうところが分かってくると今日のセミナーの聞き方が変わるんじゃないかなと思ってちょっと話させてもらいました。さっきも言いました、もうこれすぐタダでできることなんで 全部やりましょう。発言を変えます。エネルギーが自分低いなとか、なんか人から奪ってるなとか、なんかマイナスなことばっかり相談してるな。ビジネスはいいんですよ。ビジネスはいいんですけど、その、さっき言ったご飯食べたとか無駄なことをあんま発言しないってことですね。で、ここで大事なのがマイナストークは使わないってことです。例えば今日安倍先生とこの後ご飯食べた時にアドバイスもらいましたと。で、安倍先生はこういうの分かってるんで、なんか、泉君こうした方がいいよって言われた時に、いや、でもですね、いや、だけど、安倍先生はそう言いますけど、とか言うと、そういう稼いでる人ってすごい敏感なんで、ああ、こいつ、聞く気ないなってすぐ見抜かれます。なので、マイナストーク、3D の禁止って僕言いますけど、でもどうせ、だって、でもだってどうせか。だから否定語ですね。基本的に、友達同士はいいんですよ、別に。いや、まあそういうは言うけど、でもさ、とかいいんですけど、こう、目上の人とか先輩とか先生から習う時にこれ言うと、先生からすると、ああ、こいつに言っても無駄かなって思われちゃいます。だこれ、コンサル生いる人はコンサル生にもぜひ教えてください。これ言う人は稼ぎにくいです、やっぱり。できなくても、できると言ってしまう。これ発言が変わるとですね、周りが変わります。この間、エルモさんに強制コミットメントさせましたけど、発言変わったというか、僕は変えさせたんです、勝手に。で、できなかったとしても、みんなが応援しだします。そうするとエルモさんにみんな協力してくれたり、ネタ、あとね、みんながネタくれたじゃないですか。ああいうことが起こりだします。これが発言する。だからできなくてもできると言っちゃう。どうせできるから。っていうのがすごい大事です。あとこれすごい大事ですね。表情を変える。結構多いと思います。ネットでやってる人多いと思います。無表情の人むちゃくちゃ多いです。何かあった時にずっと、今日の、だから安倍先生のセミナーとかも皆さん無表情だからちゃんと、とかって聞いた方がこっちが話すときにすごい話しやすいんですよ。ここ皆さんが今一斉に無表情になった僕はシーンと、さっきのあの当たり前ポエムの時みんな知らなかったからしょうがないんですけど、ポカーンとしてた時に、あ、しまったと思って、意外と知られてなかった、滑ったと思ったんですけど、それはあのしょうがない、それは僕のせいなんですけどね。無表情は基本的にしない方がいいです。特にセミナー聞く時、前列の人特にめっちゃ見えるんで顔が。あとマイナストーク、さっき言った禁止ですね。で、笑顔を意識します。これ笑顔がちゃんとできてる人ってのはやっぱりオーラがいいので、こう何人か今日いた中で安倍さんがパッて見て、あなたいい表情だったねとか、よく聞いてたよねって見えるんで絶対言われますっていうのをちゃんと意識して聞いてみてください。あと環境を変える。今日ここに来られた方は皆さんその環境を変えてるから素晴らしいんですけど、僕が作りたいのはこれです。 5CP という環境は全員がプラスのエネルギーを持っていて、なんかここに来たらすごくやる気が出るとか、なんかここに来たら頑張ろうと思うとか、まあ、今日だからコンサルスで呼んでいいよって何か呼んでもらってますけど、それはこの輪に入れたいからなんですね。特に安倍さんが作る空気とかすごい、この間キモさんお会いしたと思いますけど、よくおおらかだったでしょ。なんかよくわかんないけどこの人包み込まれそうみたいな、すねはちっちゃいし、そんなにね、なんか体がでかいわけじゃないけど、なんかおおらかみたいなあるじゃないですか。だからそういう明るい人の周りとかになるべくいるようにするってことです。会社とかでなんかぐちぐち言ってくる先輩とはあまり言うこと聞かないと。なるべくマイナス発言する人の話はスルーです。で、これはエネルギーが奪われるからですね。ということをぜひ意識してやってください。で、まとめです。これ一番早いのが、とは言ってもこう、いろいろ細かく言っちゃったんで難しいかもしれないんで、簡単なロールモデルって言って、この人をお手本にしようって人を決めてください。それが一番早い。この人だったら、特になんかブログ書いてるとき、メルマガやってるとき、そのいろんなことを今言ったんですけど、もう単純なのこれです。で、ピンチの状況の時に僕が安倍さんだったらどうするかなって考えです。今株とか一緒にやってるんですが、株もこれ安倍さんだったらこうするだろうなって僕は予想するんですね。で、それを答え合わせできるんで、不幸がすぐ行くから。で、答え合わせをします。で、昨日もご飯食べながら、安倍さんここで買いましたよね。僕は買ったんですけど、安倍さんも購入されましたかって言ったら、あ、よくわかってるね、純ちゃんってなる。そしたら僕と安倍さんの思考は一致してるんですよ。だからもし僕をロールモデルにしてくださるなら、メルマガ書いてるときに、ジュンさんならこの書き方しないだろうなとか、ジュンさんならこうするだろうなとか、アクセスが集まらないときに、でもジュンさんならこうやって切り返すんじゃないかなって考えるだけで全然変わります。で、ぜひこのロールモデルになるような人になってください。僕もまだまだ修行が足りないんで頑張ってる途中ですけど、だからゾワイチさんみたいになりたいっていうとか、遠藤さんみたいな考え方で、YouTube の動画アップしたいですとかっていうふうな、自分自身がロールモデルにされるような人間になっていきましょう。ということで結構雑に話してしまいましたが、またちょっとこのエネルギーの話だけのセミナーとかもしていきたいと思っているので、エネルギーを意識して自分のブランドを構築していこうと。 このちょっとスピリチュアル的なことなんです、結構最近僕面白くてやってるんですけど、まあ、今度5月に伊勢神宮にまたそのお坊さんのツアーがあって、ちょっと人数の限界、バスが30人ぐらいしか乗れないのかな、先着になっちゃうんですけど、今5人ファビシピカ5人参加するって方で出てるので、もし行きたい方いたら個別にご連絡いただければと思います。三重県ですね、名古屋から、名古屋駅からバス乗ってみんなでその伊勢神宮正式参拝の流れとか、
すごいお坊さんの、
そうです、僕企画じゃなくてお坊さん企画で、もう完全ボランティア、全然儲かんないんですよ、お坊さん参加費も安いし、旅館に泊まってご飯も全部ついてて、なんとか横丁、おかげ横丁行って、でちゃんとスーツ着なきゃいけない、まだ細かく教えますけど、ちゃんと正式参拝なので天皇家が回ってるようなやり方やって、そこに行ったらなんかわかんないけどエネルギーがすごい上がるっていうような、ちょっとスピリチュアルなんですけど結構面白い。僕そこから神社の明るさとか分かるようになりました。あ、この神社いい神社だとか、この神社暗い神社だとかっていう、結構目に見えないんですけど、その目に見えない話をいっぱい教えてくれるって面白い、セミナー付きの、セミナーっていうかバスの中でこうセミナーして、歩きながらセミナーしたりとか、女性が多いですね、やっぱり男性の方が少なかったですけど、ただし行く1週間前お肉食べれなくなるので気をつけて僕食べれなくなる、初めてラーメンのチャーシュー残したっていう肉食べれなくなるんで、そこだけ気をつけてください。ということで、すいません、ギリギリまで話しちゃいましたが、これで、ブランド型ビジネスとエネルギーの話は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。